私が卒業いたしました東京進学大学という牧師養成学校の、2代前の、学長でありました近藤克彦先生という進学者がいます。この方は、優れた組織進学者であるだけでなく、優れた説教者としてもよく知られている方です。近藤先生の神学も説教も、なんていうか教会と社会両方を常に見つめながらされる、とても印象深いものであります。残念ながら私たちの教会の図書コーナーにはその著書がないようですけれども、皆さんも機会があれば、ぜひ手に取って読まれたら良い説教集をいくつも書かれています。でその近藤先生が教会学校教案誌の今月号の関東言を書いていらっしゃいます。でまさにそこでも教会と現代社会の両方を視野に入れつつ、次のようにおっしゃっています。教会は古来よりキリストの三重の職務について語ってきた。それはイエス・キリストが誠の王であり、祭司であり、預言者であるという信仰だ。でこの三重の職務はどれも大切なものだけれども、特に現代の教会と世界の現実を思うとき、まず王であるキリストを眼前にありありと仰ぐ信仰が求められているのではないかと思う。でそういうんですね。なぜ今の教会、今の社会において私たち信仰者にキリストが誠の王であられるというメッセージ、それこそ眼前にありありと描く信仰が求められているのか。近藤先生は誠の王であるイエス・キリストを仰ぐことは、混乱する世界に絶望せず、また世のさまざまな支配者によって妨げられることなく信仰を生きて福音を世界に伝える教会とキリスト者一人一人の力になるんだって、そういうふうにおっしゃっています。今は混乱している世界であると認識するんです。政治の不安定、世界のグローバル化、天災、それをさらに大きなものにしてしまう人災、世界の混乱の様子っていうのは私たちが日々、今指揮者の祈りにもありましたようにニュースで目にし耳にすることであります。それは本当にさまざまな側面から実感されていることだと思います。でそのどれを一つをとっても、キリストこそがこの世界の誠の王であるという信仰から無関係な事柄はないと、それらが本当に問われていることだと思いますが、例えば私はその一つとして、私たちが多元主義の世界に生きているという側面も大切なポイントではないかと思っています。多元主義の社会っていうのは、さまざまな価値観を持った人々によって作られている世界のことであります。現代はさまざまな価値観を持つことが許されています。歴史上まれに見るそういう自由な社会であると思います。学び方、働き方、家族の在り方、この数十年前には考えられないほど多様性があり、選択の自由が与えられているということは、これは単純に素晴らしいことであると思っていますけれども、その一方で多様な価値観が認められる社会であるだけに、どう生きればよいのか、自分が今歩んでいる道は正しい道であるのか、そういうことに自信を持ちにくい社会でもあるなと思います。それはある意味多元社会の宿命であるかもしれません。それだけに、そのような自由ゆえの不安を抱える私たちに向かって、その不安を埋めるように近づいてくる自称助け主もまたたくさんいる、そういう世の中ではないかと思います。あなたが不安を感じているのは、これが足りないからですね、あれが足りないからですね、それを埋めてあげましょうと親しげに、あるいは権威的に近寄る力っていうのはあると思いますけれども、その本当の意図するところは、私たちを支配し思い通りに動かそうとするものであることが、意識的にも無意識的にもあるんだということが、少し冷静になって考えてみれば、そういう意図がその裏にちらちらと見えていることに、私たちも気づかされることがあると思います。私たちの人生を助けてくれる助け主のような顔をして近づいてきながら、その実私たちをコントロールしようとする力、そのような力は日々私たちを付け狙っているとも言います。 これはキリスト者もその危険から例外であることはないと思います。教会は世にある教会として世の混乱をまともに受ける場所だということをきちんとわきまえる必要があるんだと思います。主イエスご自身、後に学ぶことになりますマタイによる福音書第24章、例えば24節において国と国との争い、災害、迫害などの混乱に乗じて偽メシアや偽預言者が大勢現れて、できれば選ばれた人たちをも惑わそうとすると語られました。それは信仰者も世と切り離された天上人として生きているのではなくて、世にあって苦難と不安の世界の中を相も変わらず手探りで歩み続けるのだということをわきまえるように私たちに注意を促す言葉だと思うんです。でしかしそれだからこそ私たちは改めてキリストの三重の職務のうちの真の王であられるキリストという信仰を今見据えなければならないのだと思うんです。一歩先もわからない混乱した時代のただ中にあっても、従うべきはただキリストを一人なんだと。私たちはぶれないキリストへの服従をそれによって求められることになると思います。善や救いの皮をかぶって近づき、私たちを神のもとからさらっていこうとする悪しき者に対して、いえ、私の王はただキリストだけです、私はキリストにおける神以外の誰の支配も受け付けません、このキリスト以外の方とは支配したり支配されたりする不健全な関係には決して入りません、私があなたと出会うことができるのはただ兄弟としてだけです、兄弟になりましょう、そう断固として告げなければなりません。その信仰の筋が一本通るとき、私たちの生活っていうのは混乱した世界の中にあっても絶望せず途方に暮れず、困難で細い道であったとしてもまっすぐに正しい道を歩んでいくことができるようになるのだと思います。今日共に聞きました聖書の言葉はまさにこの王であられるキリストの姿を語るものでありました。二人の盲人が主イエスに出会い道端で叫び出したといいます。ダビデの声を私たちを憐れんでください。主イエスに対するこのダビデの子よという呼び名こそが、主イエスに呼びかけるべき、主イエスを真の王と認める正しい呼びかけでありました。第8章から続けざまに語られてきました重い皮膚病を患っている人の癒しと清め、百人隊長のしもべの癒し、ペトロの姑の癒し、嵐を鎮め悪霊を追い出す主イエスの力ある技、麻痺した人の癒し、12年間長血を患う女の救い、ある指導者の娘を死からよみがえらせたという驚くべき奇跡、それらの目の覚めるような偉大の印の数々において、一体この方が誰であるのかという問いは、この福音書において内的に最高潮に達している、そういう場面が今日の箇所であると思います。で、まさにここまで集中的に語られたそれらの一連の奇跡物語が、この今日の第9章のもうまさに後半部において区切りを迎えるのでありますが、一旦閉じられようといたしますこの奇跡物語集のクライマックスにおいて、二人の目の見えない人が登場し、この人々は主イエスというお方に向かってダビデの子よと叫ぶのであります。で、実はこのダビデの子よという主イエスに対するお名前称号っていうのは、その第一章一節においてすでに示唆されていますように、それこそが主イエスを正しく理解し、そうお呼びかけするのにふさわしい告白である。キリストこそ真の救い主、真の王と認める呼びかけの言葉であります。ダビデの子と、それは旧約聖書に記されておりますイスラエルの歴史において最も輝かしい王であるダビデの末裔がこの人はという呼びかけ、そのダビデと同じように神の民に今ハゲタカのように群がってくる偽預言者、偽の助け主から救い出し守ってくれる本当の王様ですという呼びかけであります。 ユダヤの民は紀元前6世紀に外国の属国になって以来、それ以来何百年も自由が奪われているような生活を送っていました。しかし支配者支配国は次々に変わりながらも相変わらず人間の支配下にあり続けた神の民に、やがて神が送ってくださると約束されていた助け主メシア、その方がダビデの子であると信じられていました。それがダビデの子という称号が持つ輝きであり重みでありました。一連の奇跡物語のほとんど最後に登場いたしますこの二人の盲人は、このイエスというお方こそずっと待ち望まれてきたそのダビデの子、まことの王だと叫んでいるのであります。まさに一連の大いなる奇跡物語はこの告白に向かってなだれ込んでいるといいます。第8章からずっと語られてきた奇跡物語っていうのはこの一点の告白を目指していたと思います。病を癒す力、悪霊を追い出す力、自然を支配する力、そして死さえも克服する力を持つこのお方こそ誠の王、神の民ばかりではなく全世界全宇宙の誠の支配者であると、そう告げるのであります。そしてこの正しい告白を主イエスに向かって成した最初のものが盲人であったということも、この物語の厚みを増し加える記述であります。マタイによる福音書第11章において、牢獄に捕らえられていた洗礼者ヨハネが自分の弟子をシュエスのもとに使わしながら、来たるべき方はあなたでしょうかと問うたとき、シュエスは彼に向かって、行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩きと、目の見えない人が見えるようになることを救い主の到来の確かな印として語られていました。でこれは実にシュエスの時代から数百年遡る預言者イザヤの引用であり、まさに救い主の到来の印として描かれていた出来事でありました。イザヤ書42章7節には、やがて神より使わされる傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すこともない救い主は、見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住むその人をその牢獄から救い出すために神によって立てられるものと予言されているのであります。それゆえ多くの学者が指摘することは、盲人の癒しがとりわけ救い主の印として重視されたのは、苦しみの民のもとに救い主が来られるとき、その救い主はその苦しみをもたらした最大の原因である民の不信仰を癒されること、つまり不信仰の原因である人間の神に対する霊的信仰的な盲目が癒されると、そのように理解したから、盲人の癒しというのは救い主到来の決定的な象徴的な印と理解されたのだと解説いたします。イエスというお方こそがダビデの子だと盲人たちが叫び、その者たちの目が実に開かれたということは、マタイがここで旧約以来の予言の実現をありありと見ているということになります。偽物の支配者の時代が終わり、苦難から今民が解放されるんだ、その苦難をもたらす原因となった民の不信仰が取り除かれ、その罪が取り除かれ、神と和解するんだ。ところがこのようなシュエスのなさった奇跡物語の結論にふさわしい盲人の癒しと、その者たちによるシュエスこそが誠の王だという正しい告白によって、この一連の奇跡物語集は円満に閉じられるかといえば、実はそうではありません。この物語の結末はそれを読む者を困惑させる種類のものだと思います。シュエスは癒された二人の人に向かって、このことは誰にも知らせてはいけないと厳しくお命じになったというのです。何気なく呼び飛ばしてしまうことがあるかもしれませんけれども、立ち止まって考えてみると、厳しくお命じになったという言葉は、これは尋常なことではありません。でこの厳しくという言葉、言語に遡ってみますと、とても面白いことがわかります。 興奮した馬が鼻を鳴らすっていうのがこの言葉のもともとの語源であるような言葉で、それが転じて怒って鼻を鳴らす、うめく、うなるというような意味を持つようになっていった言葉であります。日本語にも鼻息が荒いっていう表現がありますけれども、鼻息が荒くなるほどの憤り、興奮を持ってこの癒しの出来事は誰にも告げてはならないとシュエスは癒された二人の人に向かってお命じになったというんです。シュエスはなぜこんなにも興奮をあらわにされるようにしながら癒しを言い広めることをここで禁じられるのでしょうか。今日聞いた出来事が私たちに語りかける福音の急所っていうのはおそらくそこにあるんじゃないかと思います。例えばここでシュエスはダビデの子、あなたこそ主ですという呼びかけを受け入れながらも、その称号に人々が寄せる期待をこの禁止命令によって拒否されているのだと考えることができるでしょう。病を癒し、悪霊を追い出し、嵐を鎮め、盲人の目を開き、死人をよみがえらせた誠の王、その主イエスの御業を見た人々の期待の延長線上にあるのは、当然イスラエルの民を軍事的に支配するローマ帝国のその支配をその強い力で打ち破ってくださることであります。ダビデの子であるシュエスが政治の世界に打って出てローマ帝国に代わるユダヤ帝国を作ることが期待されるのであります。けれどもダビデの子、誠の王であると告白を受け入れられたこのシュエスというお方はその道をお選びになることはならなかったのであります。むしろ全く逆の道をお取りになった。人を支配し自分の好きなようにコントロールする力がありながらその道を選ばず、かえって人に支配される道、人にいいようにされる道、十字架への道を選び取られていかれるのです。十字架につけられたキリストの頭上にはローマ総督ポンテオ・ピラトの命令により一枚の罪状書きが打ち付けられていたと聖書は記録いたします。そこにはこれはユダヤ人の王イエスであると書いてあったといいます。でその真意は記されておりませんが、ピラトという人はこれを侮辱の言葉として掲げさせたのかもしれない。けれども後の教会は十字架につけられたこのイエス・キリストのお姿こそ誠のダビデの子、ユダヤ人の王の姿、いやそれどころかこの世界の誠の王の姿として捉え、それゆえこのピラトによる罪状書きを自分の福音書の中に記録し大事に記憶に留めたのであります。神は世にキリストの戦いというものは血肉に対するものではなく、私たち人間と世界をどうしようもない力で支配している罪と死に対して繰り広げられた戦いであることをそれによってお示しになりました。私たちは時に2000年前キリストがやおらあの十字架から降りられ、ローマ皇帝に代わる支配の座に就かれ、世のすべての軍事力を砕き、その嵐を押し詰めになる力によってすべての災害を鎮圧し、また人間社会のすべての差別、すべての 不平等を撤廃するような布告を発する王として永遠に君臨なさる道を選ばれたのなら、どんなに世界は素晴らしいものに今変わっただろうか。あるいはまた教会の伝道はどんなに容易なものになっただろうかと思うことがあります。しかし考えてみれば、そのような想像こそが悪魔の誘惑であったという福音書の記述にどうしても突き当たるのであります。シュエスにとってさえそれはいつでも悪魔的な魅力を持った誘惑でありました。主はただ一度悪魔に誘惑されたのではなく、もう一度あの十字架の現場で、他人は救ったのに自分は救えないイスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りてみるがよい、そうすれば信じてやろうと、侮辱とあざけりの形を取りながらも、おそらくは私たち人間にとって本当に切実な願い、 本当に切実な望み。しかしやはりそれは罪にまみれたとしか言いようがない願いを、主イエスはもう一度あの十字架で耳にしなければなりませんでした。けれども主は十字架の苦しみの中、その誘惑に屈することはありませんでした。それでは本当に罪のこの人間が救われる道はなかったからであります。ご自身の苦難と死によってしか救われない人間の罪と滅びがそこにあったからです。で、今日の物語も私はこれと同一線上にある物語であると思います。目に見える麗しい奇跡は決して人間を本当の救いと正しい信仰に導くことはないのであります。だから主イエスはただその奇跡行為を目にし信じ、あるいはそれをまさに自分の身に起きた奇跡として経験したそのものの言葉でさえ言い広めてはならないと厳しく憤るように禁じられたのだと思います。私たちが主イエスキリストの奇跡を目に見聞きし、この身で体験した時に感じる驚きと感激に突き動かされてなされる証の言葉は、けれども実はこの方のことを半分も紹介することはできない言葉に過ぎないからであります。たとえそれがこの方こそ誠の王だと告白する正しい証の言葉であったとしても、人々を驚かせ感激させ陶酔させる奇跡をもって、この方こそ誠の王だと指し示す言葉は厳しい制限が加えられなければなりません。その延長線上で私たち人間が当然のように期待してしまう、キリストに従う時には精神的にも物質的にも必ず幸福が約束されるという、そういう期待や恵みに主は組みされないからであります。キリストと呼ばれる主イエスは石をパンに変えよという悪魔の誘惑を退け十字架に向かわれた主であります。それによってしか私たち人間の本当の救いは実現しないとご存知であったからです。信仰者もまたそのことを誤解してしまうことがあります。奇跡や宇宙の秩序、自然の素晴らしさを通してこそ聖書の神と出会い、聖書の神を知ることができるとそう思い込んでしまうことがあります。何か思いがけない苦難から救い出されたこと、奇跡というほかない経験を通して信仰が強まっていく、それによってこそ信仰が強まると考えることがあります。中世の教会は信仰をまさにそのようなものと誤解していました。輝けるもの、素晴らしいもののうちにこそ神の栄光を見ることができるとそう信じました。だから立派な教会堂を建て、祭壇を金や銀で飾り、神の麗しさと美しさをそれによって表現しようと、十字架さえ飾り立て見栄えの良いものにしようとしました。そして自然の秩序、宇宙の運行、芸術の素晴らしさ、人生、出来事、歴史の中にポッと輝き出る美しさ、麗しさ、輝きの中に神を見出そうといたしました。けれども私たちの信仰の祖先であるルターという人は、そのような美しく麗しいものの中に神を見出そうとした当時の教会に向かって言わなければならなかったのです。神はただ受難と十字架によって認められるんだと。キリストの十字架っていうのは私たちにとって神の栄光が一時的に隠れた姿ではありえません。いや、むしろその十字架にこそ神の姿がありありと私たちに知られるのだと理解したのであります。まことの神との出会い、まことの神を知るために神ご自身が備えてくださった道は十字架だけだとルターは理解いたしました。これはルター派だろうが改革派だろうが、プロテスタント教会に属する者には自分の信仰の根幹を形作る言葉としてぜひ覚えておきたい、いただきたいことですけれども、ルターはこれを十字架の神学と呼びました。 そしてそれこそ聖書の証言と一致した神を知る唯一の道であります。それはマタイよりも古い最古の福音書マルコの方により明確な形で現れているものかもしれません。奇跡を行うキリストの姿においてではなく、十字架におかかりになり、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと嘆き、そのようにして息を引き取られた主イエスに対してこそ、本当にこの人は神の子だった、ダビデのことかメシアとかという告白さえも超える、神の子たるキリストのお名前が初めてあの十字架の直下で呼ばれることができたのであります。これが人間の自然な心の動きに従った常識的、しかし結局罪によって見えなくなっている人間の自然に基づく神理解の道筋ではない、聖書の証言する神が備えてくださった十字架による私たち人間と神との出会いであります。私たちが聞く今日の物語は、マタイもまたこの十字架の神学を証言するキリスト者の一人であるということではないかと思うのです。奇跡を言い広めることを厳しく禁じられた誠の王は、嵐を鎮め死を滅ぼすそのお力を持って、この癒された二人の口をつぐませるよというようなことはせず、主に禁じられたことを構わずに行ってしまうこの人間の自己中心になおその身を委ねてくださり、そうすることによってまた一歩十字架へと歩みを進めてくださったのであります。主イエスというお方は、ただ明確な反対者であるファリサイ派の人々や律法学者の敵意によってだけでなく、ご自分の弟子、味方になるはずの人々の無理解や裏切りによっても十字架への道がつけられていったのであります。しかしそのような人間の罪を一身に受け止めることによってこそ、この方はこの我々の救いを完全に全うしてくださったのであります。今日の出来事において私が深く慰められる思いがするのは、おそらく福音書記者マタイはこの主の深い思いに無理解である二人の盲人の姿の中に私たち教会の姿を見ているということです。ダビデの子よという呼びかけに続き発せられた憐れんでくださいというお言葉は、実はキリスト教会が本当に古い時代より口にしてきた礼拝の最初に語られる祈りの言葉であります。皆さんもキリエエレイソンという言葉をお聞きになったことがあると思います。キリエエレイソン、クリステエレイソン、主を憐れみたまえ、キリストよ憐れみたまえ、そういう祈りの言葉であります。教会は礼拝を始める際にまずこの祈りを祈り、あるいは歌うことから始めたのであります。昔のキリスト者たちは主イエスの憐れみによらなければ礼拝の場に神の御前に立つことは決してできないということをわきまえていたのであります。マタイは二人の盲人の口にキリスト者の礼拝におけるこの最初の祈りの言葉を聞き取ったということは、この二人の盲人の姿の中に自分たちを見て取ったということであります。ただ主の憐れみによって目を開かれ、主イエスという方が誠の王であることを知らせていただいた者たち、ただ主の私にできると信じるのかというそのお言葉に支えられながら、その方のお言葉にただ小さくはいと一言を答えさせていただいた者、それが教会であります。しかしそのようにして主を主と告白させていただいた教会、信仰者もまた主イエスを主人とするその舌の根も乾かぬうちに、その主人の命令に背き、禁じられた言葉を言い広めてしまうのであります。主が進んでいかれた十字架の信仰ではなく、輝かしい栄光の信仰、受け入れやすい信仰を言い広めようとしてしまうのであります。 しかしそこで証言されるキリストというのは真のイエスのお姿ではなく偶像化されたキリスト像に過ぎないのであります。そこで私たちが思い起こすのはカール・バルトという神学者が教会に示した基本的な問題提起であります。それは私たちは神に召されたものとして神について語るべきであるのに限界のある有限な人間だから神について語ることはできないという窮迫した矛盾状況にあるということに気づくんだということです。もしもその私たちの置かれている矛盾状況を忘れ自分は神について誰よりも知っている自分は神について語ることができると教会が思い込むことはいつの間にか教会が主のしもべではなくキリストの主人になろうとしてしまっていることであります。そしてそれこそがファリサイ派の罪に他なりません。自分の理解に合わない主イエスのお姿を見たときあれは悪魔の頭なんだとなのだと主イエスを切り捨ててしまうことになるのであります。私たちは2000年前のファリサイ人を断罪しているだけでは済まないものであります。ファリサイ人は本当に真面目で真剣な信仰者であります。ここにいる私たちの誰よりも立派な信仰者であります。しかしまさにルターが言ったように人間の行いは常に立派でよく見える時もそれはいつも死に至る罪でありますけれども、聖書は今日の物語を私たちに語って聞かせることにより私たちを絶望させようとするのではなくいよいよキリストの恵みを求めさせようとしているのであります。32節以降も実は今日のテキストでありましたけれども32節以降の口の聞けない人の癒しもまた私たちのための物語であります。自分の無理解ゆえに自分の口で主イエスを正しく告白することは困難であってもこの私たち人間が神について語ることが困難であったとしても神はこの私たちの口を開いて必ず語らせてくださるのであります。それは正しい信仰も正しい告白も神の恵みのみが作り出すということであります。主イエス・キリストが誠の王であられるということは実にここに極まることであります。神は信仰者がどこにいるかと探しそれを見出そうとされるのではなくて信仰者がいないところに信仰者を生み出されるお方なのであります。十字架の主、見るべき面影も風格もない主こそこの私の王であり私の主人であると告白する不思議なしかし誠の十字架の 主の信仰者を生み出してくださるのであります。この教会という群れがまさにそのような群れでありますその主のくださる正しい信仰は必ず私たちの生活をも整えてくださいます。混乱の中にあっても苦難の中にあっても神の確かな恵みと愛が私たちと共にあることを教えてくれます。私たちは神が共にいてくださり私の味方であり続けてくださるということを私たちが成功し順風満帆に歩むその生活においてではなくて私たちが失敗し倒れてしまい寝込んでしまうようなその暗闇の場においてこそ私たちはこのお方が私の味方であり続けることを知らされるのであります。ですから大いなる印を持って近づいてくる偽りの助け主に自分を明け渡してしまうことから私たちはしっかりと守られることができるのです。栄光ではなくて十字架を選ばれた誠の王主イエス・キリストのゆえにどんな混乱の中にあってもどんな苦しみの中にあっても最後の最後まで私たちを手放さず私たちを滅びより救ってくださるのはこの十字架の主だけであることが今はよくわかるからです。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様 栄光を求めてしまう私たちでありますけれども、けれどもまた栄光を求めるその途上で倒れてしまう私たちであります。主よ、あなたはそのような私たちを見捨てることなく、まさに十字架で黄泉の底で私たちを受け止めようと待っていてくださる方であります。今はその方に支えられ立たせていただいております。今は十字架の主こそが誠のこの世界の王であることが私たちには分かります。どうぞこの苦難にも決してくじけることのない信仰を、今悩みの中にあるもの、苦しみの中にあるもの、混乱の中にあり、すがるものが欲しいと偽りの助け主に手を伸ばそうとする者たちに、私たちがこの方を紹介することができますように、あなたもまたこの十字架の主によってあがなわれ、捕らえられ、受け止められているその人なのだと、その傍らで告げることができますように、主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。